私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。おめでとうございます。あなたは選ばれました。突然このような電話がかかってきたことがありました。あなたの住む地域の中で無作為に抽選した結果、あなたが選ばれましたというのです。また別の時には、おめでとうございます、あなたは選ばれましたというメールが届いたことがありました。何に選ばれたかというと、最新のパソコンを特別な価格で購入する権利を得たというのです。メールを開いたままにしていると、自動的にカウントダウンが始まって、残り時間が過ぎると、あなたはこの特別な権利を失いますがいいですかと私の心をくすぐるのです。いいなこのパソコン、まあそういうふうに思う。選ばれたと聞くだけで、まあ、悪い気はしないでしょうし、何か得したような気持ちになり、その機会を失うとなると、何も手にしていないはずなのに損をするような気分になるのが私たち人間の心理のようであります。先の電話やメールはその心理をついた詐欺に他なりません。選びということについて考えてみましょう。それはその人の心に誇り、利益などをもたらすものと考えられます。私たちが何かを選ぶという場合も、同じように自分に利益をもたらすものを選ぼうとするでしょう。ですから何の利益ももたらすとは思えない何かをあえて選ぼうとはしないでしょう。それが私たちにとって当たり前のことに思われるのです。ところが、聖書を通して知らされる主なる神の選びとは、私たちの考える選びとは全く違っているのであります。申命記に次のようにあります。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。先に触れましたように、私たちの選びには自分に何らかの利益をもたらすものという、まあ、条件が示されます。しかし神の選びは何らかの利益を求めているようには思われないんです。当時の世界でも、より多くの国民を抱えた国々があったでしょう。もっと役に立つ民もいたことでしょう。ところが神は、他のどの民よりも貧弱であった。その民を選ばれたというのです。しかもその民は、少数精鋭というわけではなく、神に聞き従おうとしてもそうあることができず、 自らを選んでくださった神の御心がわからず、繰り返して神に背き、不平を口にしてやまなかったのでありました。まるで神の選びが間違っていたかのように、私たちの目には映ります。しかしそうではないのです。神が最も貧弱な民を選ばれたのは、その民をただ愛し、共にいるためなのであります。たとえその民が正しくあったとしても、正しくあることができなかったとしても、変わらず愛し、共に居続ける神なのです。これが神の選びに他なりません。この神の選びは、主イエスの選びにも重なります。イエスは、学のある人々ではなく、漁師たちを弟子として招かれました。十二弟子として特に選んだ者にも、誤解し否定さえしたペトロ、疑ったトマス、裏切ったイスカリオテのユダも含まれているのです。さらにイエスは、正しいとみなされる人々よりも、罪人や徴税人と共におられたのでありました。信仰ということについても、私たちはどこかで自分で選んだ、このように考えることがあるかもしれません。聖書を手にしたことも、教会の門を叩いたことも、洗礼を受けたこともすべて私が熟慮して決めた、このように思うことが少なくないでしょう。確かに強いられたのではありませんから、当然自分が決めたと考えるのです。しかし私たちが信じることを選んだというのなら、逆に信じないことも、信仰を捨てることもまた、私たちが自ら選ぶことができるとなってしまいます。何かのサークルを退会するように、教会から退会できるわけではないのは、人が選んだのではなく、神が選ばれたという理解に基づくのでありましょう。たとえ人が教会の交わりからどれほど遠ざかり、別庁会員とされても、種別に違いが生じたとしても、同じ信仰者であることに変わりはないんです。人がどれほど離れたと思っても、信仰を捨てたと思っても、決して神は離されることはないのです。この理解を助けるのは、以前もお話ししたことがあるキリスト教信仰は猿型ではなく猫型であるという考え方になります。初めて聞いたと言われる方のために少し説明を加えますと、それは親子の様子を指して何々型と表現しているわけです。猿型とは、子猿が親にしがみついている様子を指し、猫型は親が子猫を捕らえて離さない様子を指しています。つまり、キリスト教信仰が猫型とは、神があなたを捕らえて決して離さないから成り立つのであって、私たちが努力して神にしがみついて成立するものではないということです。私たちを選び、捕らえて離さない、この神に私たちの救いは すべてかかっているということであります。イエスは別な場面で言われています。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。私たちが神を選び、信じるかどうかを判断したのではなく、ただ神が私たちを選ばれたというのです。しかも、最も貧弱なものを選ばれる神ですから。罪ある者と共におられるイエスですから。弱さや情けなさを抱えた私たちをそのまま選び、愛し、共におられるに違いないんです。ですからこの主に一方的に捉えられたものとして、私たちは自らの信仰に対する熱意や聖書についての知識ではなく、信仰が強いと思える時も、信仰が揺らいでしまう時も、そのままの自分を安心して主の前にさらけ出していいのであります。このように考えますとき、私は藤ヶ丘教会の40年に及ぶ歩みの中で、実に多くの方々が信仰に導かれ、それぞれの時代に歩みを共にしてきたことを思い起こすのです。他の教会に移られ、そこで活躍をしている方、天に召された方々、現在信仰の交わりにある方々と様々であります。私たちの目には、今集まっている方々へだけが映り、遠ざかっている方々、別庁会員となっている方々の信仰は失われてしまったのではないか、このように考えてしまうこともあるでしょう。私たち人間が信仰を選んだのでしたら、離れることも選ぶことが可能となるでしょう。しかし、選びは神のなさることなのです。神がそれぞれの時に捉え、決して離されないのです。これがキリスト教信仰が猫型ということであります。私たちはこの神の選びを確信し、勝手に判断してしまうことなく、絶えず祈っていくことが欠かせないことであります。それが私たち教会の集まりであります。さて、聖書の原本というものは現存しておりません。例えばヨハネが書いたヨハネによる福音書は現存しないということです。すべて写本という書き写された形で後代に残されているわけであります。写本については別な機会にお話ができればと思いますが、一つだけ例をご覧いただけたらと思います。こちらはヘブライ語の聖書のあるページでありますけれども、一番上の行のこれですね、この文字、これをアインというふうに言いますけれども、この他の文字に比べて上にピョンといってるのが分かりますでしょうか。これは飛び上がったアインと言われる場所であります。もうこれは写本ではなくて印字されている今の聖書ですけれども、今の聖書でもあのアインは 飛び上がったまま印字されているのであります。ヘブライ語の聖書で詩編80編の14節にあたる言葉になりますけれども、このアインという一文字、飛び上がっている部分は詩編全体のちょうど真ん中の一文字になる。どういうことでしょうか。申命記で主なる神は次のように命じられています。あなたたちは私が命じる言葉に何一つ加えることも減らつくこともしてはならない。そのため写本家と言われる人々は聖書を書き写す際、間違いがないように文字を数え、このアインが真ん中に来ていることを確認していた、その後なのであります。それほど写本の際には細心の注意を払っていたことがわかります。ところが人は愚かなもので、ついつい説明や解釈を加えたくなる生き物のようです。後代になるとそのような写本が登場することになります。ですから現在聖書学に携わる方々は、数ある写本を比べながら原本を再現しようと努めているのであります。もうこちらは結構です。ありがとうございます。今日このように写本についてお話ししたのは、今日の福音の日課の29節に写本上の問題があると考えられているからです。次のようにあります。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。いかがでしょう。私の父が私にくださったものとは、27節で言及されている私の羊ということがわかります。まあ、私たちのことでもある。そうなると、この説は、私たちはすべてのものより偉大であると、まあ、読み取れることになります。少々気恥ずかしくも思える表現に聞こえます。すべてのものより偉大とは、過度な褒め言葉に聞こえます。まあ、偉大なと訳されている言葉は、優劣をも言い表しますから、すべてのものに勝ると受け止めることもできるでしょう。つまり、羊が父の手から奪われることがない、その理由は、父にとって羊がすべてに勝って大切だからであると理解できるのであります。それは決して私たちに価値があるということではなく、父なる神が私たち羊を何よりも大切にする、愛することに全ての理由があるということです。最も貧弱な民を選び、愛されたということにもつながるでしょう。もう一つの読み方もできるようです。2018年に出版された聖書協会共同訳は次のように訳しています。私に彼らを与えてくださった父は、すべてのものより偉大であり、誰も彼を父の手から奪うことはできない。こちらを採用すると、29節全体の意味は、私に彼らを与えた私の父は、すべてのものに勝る。だから、誰も父の手から奪い取ることはできない、と、 まあ、より分かりやすくなる。この場合、羊たちが父の手から奪い取ることができないのは、誰も誰にも負けない父の力強さにあるとなるわけです。大変分かりやすいのですが、こうなりますと、父なる神と私たち羊の関係が見えにくくなるように思うのです。父なる神が私たち羊をどのように捉えているか、表現されていないということです。まあ、この結論が出るには、よりヨハネが書いたヨハネによる福音書の原本に、時代的にも近い有力な写本が発見される時を待たなければならないでしょう。今日、私たちは現在使用しています新共同訳聖書に従い、私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪い取ることはできないを採用し、聞いてまいりたいと思うのです。つまり、神の愛が父の手から奪い取ることができないほど、私たちを捉えること、捉えて離さないということが言われているのです。そのように受け止めますと、これこそ神の選びの理由であるとわかるのです。神がどれほど力強くても、羊を守ろうとする意志がなければ奪い取られてしまうでしょう。あるいは羊自身が見失われてしまうことでしょう。しかし神がすべてのものより偉大であり力強いのは当然のことでありますから、神が私たちを大切にしている、愛している、この愛が奪い取るものを拒む力に他ならないんです。そしてこの愛こそが神の選びの理由なのです。キリスト教信仰が猫型であることに触れました。その意味するところは、神があなたを捉えて決して離さないから、信仰は成り立つのであって、私たちが努力して神にしがみついて成立するものではないということでありました。私たちを捉えて離さない、この神に全てがかかっているということであります。これが神の愛を理由とした神の選びです。ですから神の愛は最も貧弱なものを選ぶのです。神の愛に頼むしか他に術を持たないものを神は選ぶのです。同じように、私たちが選ばれるのは、ただ神の愛であるキリストの十字架によって救われて生きるためであります。私たちは決して強くも優れたものでもありません。それどころか小さく貧弱に見える集まりに過ぎません。しかし、神を選ばれたか、私たちを選ばれた神の愛は、何よりも強く、御子を十字架の死に至らせるほどでありました。この愛によって生きるために、私たちは選ばれたのです。この愛をすべての人に伝えるために、私たちは選ばれたのです。すべての人々に、この愛を表す群れとして、今日も使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって 守るように。アーメン。